で今年ご復興75年ということで、先ほどもお礼のご記念を皆さんとさせていただきましたが、その時にふと思ったことですけど、一言で言うと75年という7つの言葉で表現できるんですけど、実際その75年というその年月というのは本当に大変な長さであり、また重いものであったなというふうにこう気づかせていただきましたね。言葉としては7文字なんですけど、その75年という年月というもののですね、その中身を大切にさせていただきたいなというふうに思いました。昨日私は病院の方へ通院をさせていただきました。昨日は皮膚科というね、私が最初病気が現れてきた、その気づかせていただいた、皮膚の異常ということがありまして、まあ、そういうこともありまして、まあ、今は私の病気は内科の病気なんですけど、まあ、念のために皮膚科のチェックも受けておるんですね。で、行かせていただきました。そしたらちょうど家内が気がついてくれたんですけど、私の目の前の車がプレートナンバーが413という、三代金剛様の五命日のね、その数字の車が目の前を、走っておりまして、はっとこう思いましてね、こうして、私が病院に行かせていただくその時もですね、三代金剛様や初代がこう守ってくださってるんだなというふうに思いますね。いつも申しますように、この豊島教会はその三代金剛様のお取り次ぎによって生まれました。初代父はこの豊島で教会を作ろうという気持ちはなかったんですね。ところが三代金剛様のこのご指示によりましてね、お年の教会が生まれたわけです。それから75年ですね。まあ、具体的に言いますと、布教所としての認可を受けた、それが三代金剛様の言葉で、従来はこの何キロ以内に教会を作ってはならないと、ね、既存の教会がある場合にはそういう規則があったのが、これが変わったんですね、戦後。そのことを三代金剛様が初代に教えてくださって、まあ、既存の教会というのは玉島教会があったわけですけどね、制度が変わりましたからということでね、教えていただいて、そして手続きをさせていただいたのがその昭和17年ですね。それから75年、先ほども言いましたように75年ということですが、私はまだ、68歳ですけど、あ、だいたい余興先生がほぼ同じ、乙島教会と同じ、ね、年を数えてるんですね。今74だと思います。そういうこの歩みを 日に日にね、重ねて75年という一言で言うわけですけども、まあ、最近、まあ、お互いに一番印象に残っていることといえば、九州の大洪水ですよね。この大洪水も何十年に一度という話がありましたけど、今何百年に一度というふうなことも言われておりますよね。この75年の間にはこの岡山県地方もいろんなことがあったわけですね。まあ、一番大きいことは戦争ですよね。水島の大空襲というのもその間にありました。私はおふくろから聞いたことですけど、もう本当に花火のようだったわけですね。まあ、おふくろは遠くから離れて、まあ、見ておったわけですから、多分うちの旧街道の2階から見ておったんだろうと思う。それから住吉山に上がっておったのかわからないです。上に上がったら危ないですからね。 その水島の空襲の時に流れ弾が飛んできてですね、落とし野教会の2階の雨戸を突き破って裏の住吉山に弾が刺さってたんですね。でそれ初代が掘って大事に、漏れ前のこの扉の中にしまっておりましたね。毎日それ当たってたら一発でおしまいですよね、まあ、そういうふうなことがあったんですね。だからそのまあ今こう見渡してみたら吉弘さんとか君江さんはそういうね戦争中のことをご存知だと思いますけど、私は戦争中のことは知らない。ですから爆弾が落ちたり弾が飛んできたりいうことは知らないんですけども、まあ、食料の問題とか物資の問題というのは戦後生まれの私たちもかなり厳しかったですね。それは戦争中の方のことを思ったら知れてると思うんですけど、戦後の私たちもですね、かなり厳しい時代だったですよね。ですから今皆さん今の時代はね、近所にお年までもスーパーが何軒もありますし、コンビニもありますしね、欲しいものがあったらすぐに買えますけど、私の子供の頃はそういう時代じゃなかったですよね。そういうところを含めて75年ということをですね思いますと、簡単に一言で言いますけど、長い長い本当に大変な先人のねご苦労があったなということを思うんですね。私はなんと恵まれておるか、恵まれすぎておるなといつも思わせていただいておりますね。今日もこうして、教会のね、お昼前の東西の窓をさっき開けさせてもらいましたね。ただ今セミが鳴き始めましたね。先だって三畑さんがご本部に参った時に今年初めての初ゼミを聞きましたって、1週間ほど前におっしゃってましたがね、今ちょうど今年の教会の初ゼミが来てますね。夏が来ましたが、こうして、平穏無事と言いますけどね、どれほどありがたいことでしょう、これ昨日三畑さんから教えていただいたことですけど、朝の NHK のニュースの時間に、昨日の朝のね NHK のニュースの時間に、大鶴教会の若先生がインタビューに答えられたそうです。ちょうどその大鶴教会という教会は私どもが学院に大学中に、先生としていらっしゃった先生が教会長先生なんですね。その教会長先生はもうご高齢で今寝たきりの状態だそうですけど、若先生が数年前にご本部の御用を終えられて教会に帰られていたが、今回の大洪水ですね、親先生を病院へ避難させられて、そして若先生が教会の浸水した教会の、片付けを一生懸命されてるんですね。でその様子を私は携帯 の送られてきた写真で拝見したんですけど、この貴重といいますこのカーテンのようなね、これ泥水がかかっておりましたね。でそれで幸男兄はその教会長先生が学院時代の恩師で自分の命に関わる恩人であるということで、早速見舞いを送らせていただいたそうですけど、私どももちょうどご本部の先生が大鶴教会に救援に行かれるということがありましてね、で新次先生が早速そのすぐに食べれるものとか飲めるものをですね買い求めてその先生に託して送っていただいたんですね。その高田泉先生という先生がテレビのインタビューにちょうど出たそうですね。詳しくは三畑さんに聞いていただいたらいいんですが、私が三畑さんから聞いたのはですね、その高田泉先生が、 全国の皆さんがお祈りしてくださっているということが大変ありがたいというふうにおっしゃったそうです。で、私はそのお話を聞いてね、あ、さすがだなと思いましたね。まあ、普通その被災者の方々というと、なんか物資の支援をしていただいたとかね、助けていただいたということについて、まあ、これを言われる方は多いんです。祈ってくださるというのは無形のことですよね。けどもそのことに対するお礼をされたということですね。私は本当にありがたく思いましたね。まあ、日々皆さんもこうしてね、九州地方の人たちのことをお祈りされているわけですけど、そのことをですね、信心の心というのは受け止められるんだなということを思いますね。琴島教会の御布教75年というのは実はそういう日々だったんですね。初代がみんなのことを祈る、ね、本当に私は思い返しますと、父はいつもご神前でご祈念している姿がまず浮かんできますね。それで皆さんと昼のご祈念なんかしてますとね、ご祈念が終わらないんですよね。なんでかというと途中で父は 寝てしまうんですね。まあ、ずっと多分性的に寝不足だったと思うんですよね。当時お祓いの言葉を挙げてますと、お祓いの言葉の途中で父が寝入ってしまうんですよね。信者さんずっとこう待ってるんですよね。で、子供の私として見たらどうしたんだろう、お父ちゃん、起きてご祈念してやと思うんですけどね、そういうことも長年ありましたね。75年間の、まあ、懐かしい思い出なんですけど、そういう祈りの歴史であったということを思いますね。私もその初代が長年続けてくださったご祈念ということをですね、一層大切にしていきたいとこう思っております。どうぞ皆さんもその気持ちを持ってね、日々ご自分の願い事はもちろんでございますけどね、その難儀をなさっている人たちのことを祈るという尊いね、そのご用といいましょうか、そういう信心というものをね、ここからも大切にしていただきたいと思います。はい、今日も読ませていただきます。